で、そのしたらそのある悲劇をなってしまった人なんですけれども、広告取れなかった。そしたら広告取れなかったんで、すごい悲観してたわけです。それでなんと入社して2日目会社に行くの2日目の時に、東京の大久保という駅から飛び降りちゃった。で、日記が残ってた。で、日記を調べるとどういうふうに書いてあってくるかっていうと、私は広告を取れなかった、だからこの会社ではやっていかれない、この会社でやっていかれない、私の人生はダメだ。つまり広告を取れないということからどんどん解釈を広げていっちゃうんです。で、調べてみたら9人のうち9人全員広告取れてなかったんですよ。そう、あいつは広告を取れなかったからそうだって言うけれども、広告を取れなかったのは9人全員なんです。ですから、まあそれは会社に入って広告代理店って言ったって、まあ3億給料取ってこいって言われたらそれはうまく取れないでしょう。だけどもその時にそれを全部自分の弱点と結びつけて解釈する。悲観的な人っていうのは物事が悪いことがあると全部自分との弱点と結びつけるんですね。私が口下手だから取れなかった、私が口下手だから、物事が全部自分の弱点と思って解釈。だけどさっき言いましたように、本人は弱点と思ってますけれども、考えてみたら口下手な人はですね、人によっては、あいつ誠実そうな人だなと思うかもしれないわけです。で、現にその人入社試験入ってるわけですから、入社試験入ってるんだから面接していいよってしてもらってるわけです。それなのに俺は全部自分の弱点と結びつけて解釈しちゃう。で、悲観的な人ってのは何かあるとそうやって全部自分が望ましくないものが来ると自分の弱点と結びつけちゃう。私が口下手だからダメだというようになるんですね。ですからやっぱりそのね、どうしても楽天的を通す特性を持った人は、何か悪いことが起きたときに、それはこの悪いことは続いていくというような考え方をしない。つまり逆に言うと、悲観的な人とはこれがこの悪いことはどんどん続いていくと、自分の弱点を望ましくない事態と結びつけて解釈しないのが楽天的なんです。自分の悩み事をあらゆることに重ね合わせて広げていく。ですから自分の弱点をですね、広告を取れなかった、あらゆるところに広げていきますから、この会社ではやっていかれない、俺の人生はダメだと、どんどんどんどんということは、一日のうちですね、何か嫌なことが一つあると、もう他のことがいろんないいことがあっても、何かちょっと一つ嫌なことがあると、もうそれで一日全部不愉快になっちゃうんですよ。例えば、まあ今日はいい天気だ、まあ美味しいご飯食べられたから始まっていろんないいことある。だけどちょっと例えば約束した友達が、まあ出入りの電気屋さんでもなんです、時間に来ないとなると、その一つのこと、9個いいことがあって1個悪いことがあると、もうそれでなんか一日不愉快になっちゃうんですね。全部そうするとそのことで全部ですから、これはまあお茶ですけれども、例えば お水いっぱいあってですね、ここに一滴インクを垂らすと全部これがインク色になっちゃうと、まあ、いっぱいいいことがあっても嫌なことは一つあると、その一つの嫌なことに全部影響されちゃうんですね。全部そうするともう消えちゃうんです、この9個のいいことが。それからもう一つはですね、良い人間関係で、先ほども言いました、50年間調べてってみたら全然その幸せな人増えていないんです。だけれども言いましたように、いろんなその周りのこと、この50年間でいっぱいいいことある起きてるわけですから、 先も言ってましたように便利になりました、物のも豊かになりました、医学も進歩しました、もういろんないいこと増えてるんだけれども、幸せな人が増えていないんですっていうのは、やっぱりさっきだから心だって言いましたけども、その幸せな人を調べてってみたら、さっきも言いました、一つは物の考え方が楽天的だった、もう一つは人間関係が良かった、人間関係で、これはね大切なんですよ。やっぱり人間関係が良いか悪いかっていうのがもう人間の幸せにとってですね、もう本当に重大なことです。おそらく孤立して幸せな人はいないと思います。貧しくて幸せな人はたくさんいますけれども、孤立して幸せな人ってのはいないんですよ。やっぱり人とつながっている、気持ちがつながっている人だから、良い人間関係を持っていると周りにいろんな外側はいろんなことが起きます。これはもう自分と関係なくどんどんいろんなことって起きるわけですよ。まあ、いろんな発見がある、どうだこうだ、もう昨日のニュース一つ見たってもういろんなことです。なんだか知らないけど中東の油が入ってこないようになると、ちょっと物価が上がると、もう自分と関係なく嫌なことも起きるし、自分と関係なくいいことも起きてくる。だけれども良い人間関係を持っている人っていうのは、もういろんな良いことが外側がどんどん起きてくるけれども、やっぱりさっき10年間って言いましたけども、良い人間関係を持っている。で、なんで良い人間関係がいいかっていうと、幸せな人は幸せな人間関係を持っている。ですから例えばその大学に落ちたとか大学に受かったとかって当然幸せとか不幸だって言ってますけれども、やっぱりその人と気持ちが触れ合っている人が大学に落ちたのと、人と気持ちが触れ合ってない人が大学に落ちたのでは全然違いますからね。例えばこういうことです。デモステネスっていう人の名前をご存知の方もいると思いますけれども、これはあのギリシャローマ時代の大雄弁家です。ギリシャあのデモステネスというのはで、ギリシャローマ時代っていうのは何が価値であったかというと、雄弁が価値の時代です。今のような日本だと何が価値って言ったら人によって違うわけですよ。人によって全然価値が違う。だけどギリシャローマ時代ってのは雄弁が価値の時代、その雄弁が価値の時代の当代随一の雄弁家ですから、もう今の日本じゃちょっと考えられないような成功者ですよ。その人が劣等感で自殺してるんです。これはどういうことか、おそらくそのデモステネスという名前はですね、僕と同じぐらいの70前後あるいは60前後の方は、あ、そういえば中学校時代とかなんかいろいろ話聞いたなと思い出されると思うんですけれども、これはもう僕らはですね、しょっちゅう叱咤激励されたんです。デモステネスっていうのは R の発音がよくできない、つまり口が不自由だった、でも頑張って大雄弁家になった、お前ら頑張れって、デモステネス見習えと。デモステネスは口が不自由だった、 R の発音ができなかった、だけど東大随筆の雄弁家になった、だからお前ら頑張らなきゃいけないんだって言われたんですけども、話はそこまでで、僕どうもおかしいなと思ったから、あの大学卒業してから国会図書館に行ってる時、デモステネス全集をずっと読んでた。やっぱ最後は自殺してるんですよ。どういうことかというと、中学校あの時に言われたのは、自殺した人お前ら見習え、お前ら見習えって言われてたようなもんです。で、なんでその彼はそんなになったか、もう涙ぐましい努力したんです。もうあれの発音ができないから、小石を口の中に入れてね、はーって頑張って歯を矯正したり、あるいはそのアテネの丘をですね、かけながら声出すのものすごく大変なんですよ。かけながらはーって発声練習をしたり、海岸に行って波がザブーンザブーンってきますよね、あそこに波に向かってはーって声を上げて、もうそういう涙ぐましい努力をして雄弁家になって自殺した。で、これはなんでそうなるかって、つまりこれが劣等感の とか人間関係の基本の一つなんですが、ここにいる我々みんな R の発音はよくできません。日本人は大体 R の発音なんかよくできないですよ。そうするとこの、あ、それじゃあ我々みんな劣等感持ってますか、 R の発音できないって。おそらく誰も R の発音ができないっていうことを皆さんの中で劣等感持ってる人はいないと思う。デモステネスのようにですね、R の発音がうまく できないって言ってですね、毎朝マラソンしながらはーっと発声練習してる人はおそらくいないでしょう。じゃあなんで我々は R の発音ができないのに劣等感を持っていなくて、デモスネスは劣等感を持ったかっていうことなんです。劣等感と劣等とは全く関係ないですからね。劣等感と関係あるのは優越感ですから。なんで R の発音ができないことがそんな重大な問題になるか、同じ R の発音がうまくできない我々がなんでそんな、おそらく皆さん私 R の発音できないわなんて思ったこともないと思うんです。それはなぜかっていうと、 R の発音ができない私を周りの人が受け入れてくれてるからです。デモステネスは R の発音ができない自分を周りの人が受け入れてくれない、拒否していた。つまり R の発音ができるかできないかが問題なんじゃなくて、 R の発音ができない自分を受け入れてくれるか、 R の発音ができない自分を受け入れてくれないか、つまりここで言うように R の発音ができない自分が心のつながりある人間関係持ってるか持ってないかということです。で我々はそのよくそこら辺を間違えるわけですね。今その大学に不合格とか何か書きましたけど、大学に一旦不合格になったってもう半年もしないうちに忘れちゃってる人もいるわけですよ、受けたこと自体は。かと思うと中には悲劇で自殺する人もいる。なんでそんなに違うかということですよ。それは落ちても温かく迎えてくれる、例えば18歳で家庭があればそんなことは大問題にしないですよ。だけど落ちたということで親はじめものすごい、もうお前はそういう息子か娘かっていうのになったら、これ落ちたことはすごいわけだ。で我々はだから劣等感とかなんとかいろんなことを言ってるけれども、それは劣等という事実と何の関係もないんです。つまりさっきの R の発音に言ったそのデモステネスのように、その R の発音できない自分をもし受け入れてくれてればデモステネス、おそらくそんな努力もしないでしょうし、逆にそんなその苦しみもしない、ましてや自殺までしない。でデモステネスが自殺したのはどういう時に最後自殺したかというと、マケドニア撃退の大演説やったわけです。でその演説が失敗した、それで自殺しちゃったんです。たった一回の失敗ですよ、たった一回の失敗で自殺する人もいれば、演説をして失敗したからってそんなこと忘れてる人もいるわけですよ。でそれはなぜかっていうと、やっぱり人間関係なんですよ。人間関係、失敗した自分を受け入れてくれる人と失敗した自分をみんなが拒絶すると。例えばさっきの R の発音だって、僕も R の発音ができないなんて今話をしてるから意識してますけれども、日頃にそんなこと意識してないですよ。だけどもし僕がね、ああ R の発音ができないで、皆さんがなんか公園にまで来て、あの先生 R の発音もできないわなんていうふうに僕のことを見てるとなったら、これは僕は途端に R の発音ができない自分に劣等感を持ち出す。だから R の発音ができるとかできないは関係ないんです。 その自分を受け入れてくれるか受け入れてくれないか。だから良い人間関係を持っていれば、これはそんないろんなことがあったって受け入れてくれるわけですよ。で、人間関係はもう一つですね、心の中が現れます。心の中っていうのは正確に言うと無意識で、人間は相手の無意識に反応する。だから自分が怒りがないと思ってても無意識に怒りを持ってた、憎しみを持ってた。そしたら相手は、付き合ってる人はですよ、例えば親子でも何でもいいです、その相手の無意識に反応しちゃう。だから例えば親子関係でいうと、子育てで大切なのは親の意識でなくて親の無意識だって。つまり親が無意識に憎しみとか敵意があったら、どんなに子育て頑張ったってうまくいかないです。子供は親の無意識に反応しちゃうから。だからあれだけ熱心な親からおかしな子供ってのはたくさん出てくるんです。なんであんだけ教育熱心な人からこういう子供ができて、なんかいい加減な親父だけど子供なんか立派に優しい子になってねっていうのがあるわけですよ。もう不登校とかいろんな問題ありますかね。だけど調べてみると、職業で一番多い職業何だと思いますか。先生の子供なんです。つまり教育熱心なんです。みんなこれ他の家庭より教育熱心です。だから教育熱心だからって教育に成功するんじゃないんですよ。一生懸命やってると思います、教育熱心で。だけどもしその人が無意識に憎しみとか怒りを持ってたら、一生懸命やってもダメです。要するに人間は相手の無意識に反応する。会社だってそうですよね、まあ、一生懸命やって立派な人がいるんだけれども、なんかその会社で人望がないと。言ってることも立派、やってることも立派だけど、なんか部下がついていかないっていう人もいるんです。でそれは部下なら部下がなんか上司のやだなっていうようなこと、それは相手の無意識に反応してるんです。ですから良い人間関係が出てるってことは、その人が無意識に問題を持ってないっていうことなんですね。で無意識なんか分かんないでしょうと、無意識が分かったらそれも無意識でないと、それも意識されてるんだとということですね。それでその通りなんです。でベラン・ウルフという人がですね、あなたの無意識は、もちろんあなたは無意識です、あなたは分かんない、あなたの無意識はあなたの人間関係ですと。それは風は見えない、風見えないけど木の枝を見れば、あなんかこっち吹いてるなっていうことは分かる。見えないけども、風は見えないけど木を見ると、あこっちの方に吹いてるなって分かるように、自分の無意識はまあ無意識ですから自分は分かんないけども、自分の人間関係を見れば大体分かると。だからまあ例えばもう家庭もうまくいってない、仕事もうまくいってない、親族ともうまくいってない、地域社会ともうまくいってない、昔の友達も全部とうまくいってなかったら、これはまあその無意識に問題あるんでしょうねと。ですから無意識に憎しみがあったらですよ、外側どんなに良くたってダメですよ。100億円以上ギャンブルに使えたってダメですよ。どんなに金あったって、どんなにお金あったって幸せになれない。ですから要するに人間の無意識っていうのはやっぱり人間関係に現れちゃうと。だからさっきも言ったように、非常に熱心に教育してるけど、子供がお前の子供大丈夫かって言われると、ちょっとそれは置いといて言うんですけど、教育熱心だからって言われる。さっき見て何だか知らないけどいい加減な親父でですね、大丈夫かよっていう親父は、子供が立派に、いや心優しい人に育ってるって、それはやっぱりそのいい加減に見える親父だけれど、やっぱり心の優しさがあるんですよ。 って心の優しさがあるから、子供も親父を見て自分が受け入れられてるっていうことが分かるわけ。